主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。それを聞くと、エリアは街灯で顔を覆い、出てきて洞穴の入り口に立った。その時声はエリアにこう告げた。エリアよ、ここで何をしているのか。以前ある方からこんな質問をされたことがありました。どうしたら神様がおられることがわかるのですか。この放送をお聞きの方の中にも同じような問いを抱いている方がきっとたくさんおられることでしょう。本当に神様はおられるのですか。いるとしたらどこで神様にお会いすることができるのでしょうか。私自身クリスチャンとして、また牧師として短いなりにも歩みを重ねてきますと、先ほどの問いというのは非常に大事な問いの一つだと思えるようになってきました。どうしたら神様がおられることがわかるのですか。言葉を正確に思い出すことはできないのですが、ある牧師がこんなことを言っていたのを思い出します。教会に来る人というのは、神様がこの世界に本当におられるかどうかを知りたいから来ているのだと。そしてキリスト教会はそのような人々に対して、確かに神はおられると、そのことを告げるために建てられているのだというのです。忘れがたい言葉です。私たちの人生にはさまざまな出来事が起こります。時に私たち人間には理解できないような大きな出来事が人生を襲うことがあります。神様がおられるのならば、なぜこんなことが起こるのか、そう思うような出来事の波に飲み込まれてしまうことがあるのです。そこで人々は自分の心に問うのです。神様は本当におられるのだろうか。どうしたら神様がおられることがわかるのだろうか。最初にお読みした聖書の言葉の中に、預言者エリアという人が登場します。彼は預言者という神様から託された大事な働きをする人でした。預言者、それは未来を予知する人ではありません。そうではなくて、神様の言葉を伝える人です。当然神様がおられることを、そして神様がお語りになる言葉を信じて生きています。しかしそのエリアが神様を見失ってしまうのです。神様がどこにおられるのかわからなくなったのです。この直前にはこんなことが記されていました。それは偶像の神々を信じていたバールと呼ばれる預言者たち450人に対して、エリアたった一人で立ち向かって大勝利を収めるというお話です。エリアとは違う形かもしれませんけれども、人生の大勝利と呼べるような経験を私たちも時にするのではないでしょうか。こんなに嬉しいことが、こんなに喜ばしいことがあっていいのだろうか。ああ、本当に生きていてよかった。そう言えることがあるのです。エリアも大勝利を収めて、その余韻に浸っていたことでしょう。自分たちが信じる神様こそが、まことの神様なのだと。しかしその直後に、エリアは敵から恨みを買い、命を狙われることになるのです。一気に喜びは消え去り、逃亡生活を余儀なくされたのです。一体あの大勝利は何だったのか、あの喜びは何だったのか、そのような虚しさにとらわれてしまったのです。そして自分の命が絶えることを願って神様に言うのです。もう十分です。私の命を取ってください。自分の死を神様に願いながら旅を続けたエリアは、ホレブという山に到着します。そしてその洞穴で一夜を過ごすことになるのです。人の心というのは、こんなに極端なのか、そう思えるほどに浮き沈みが激しいのです。嬉しさに喜び踊ることがある一方で、自分の死を願うほどに落ち込んでしまう。そういうことが実際にあるのです。そして私たちも苦しみや悩み、悲しみを抱えて心の洞穴の中に閉じこもってしまうことがあるのです。外の光に目を向けることができず、自分が抱える深い闇の中にずっと座り込んでしまうのです。 でもそこでエリアが経験しましたのは、こんな自分にも神様は声をかけてくださるという素晴らしい経験でした。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアよ、何を悩んでいるのか。神様はエリアに問いかけられます。そして私の前に立てとおっしゃるのです。あなたの神である私はあなたの前から消えたのではない。あなたの目の前にいるのだ。だから私の前に立てと。神様は洞穴の闇の中から光が差す方へと私たちを導かれます。死の闇から命の光が差す方へと私たちを神様ご自身が導いてくださるのです。エリアは神様が確かにおられることをここで改めて経験しました。しかも神様は山を裂き岩を砕くような激しい風の中や地震の中に、あるいは火の中におられたわけではありませんでした。そういった激しい出来事の中におられたのではありませんでした。つまり素晴らしい勝利や成功の経験の中に神様がおられたわけではないのです。そうではなくて、静かにささやく声の中に神様がおられることを経験したのです。その静かな細い声に導かれて、彼は洞穴の外に出て神様の前に立ちます。そして新しい使命を与えられて、その一歩を踏み出していくのです。どうしたら神様がおられることがわかるのですか。その問いに神様はいつも大きな声で答えられるわけではありません。むしろ静かにささやく声を通して私たちに語りかけられるのです。喜びや成功や達成感の中においてだけではなく、むしろ悲しみや失敗や挫折の中でこそ、神様は静かにささやく声を通してあなたに語りかけ、あなたと出会ってくださるのです。この神様の言葉にどうか耳を傾け続けてくださいますように。